はい、皆さんこんにちは、車谷でございます。新型コロナウイルス対策によりまして、前回同様にオンラインでの説明会とさせていただきました。どうかよろしくお願いいたします。それでは資料に従いましてお話をさせていただきたいと思います。まずページ3ページをお開きください。本日はこちらのアジェンダに従いまして、ここに書いてあります4つのテーマでお話をさせていただきます。4ページ、こちらはエグゼクティブサマリーでございます。2020年度の状況でございますけれども、上期実績につきましてはコア営業利益で、対前年219億円のプラスと順調に推移をしております。通期の見通しにつきましては、基礎収益力の強化の取り組みが着実に実を結びつつありまして、2200億円のコア営業利益の達成には手応えを感じております。一方で新型コロナウイルスによる業績影響は期初の想定通り年間900億円を見込んでおります。モニタリング事業につきましては、システム LSI とプリンティング事業の構造改革が進捗しております。東芝ネクストプランの進捗につきましては、3つのフェーズに分けてお話をいたします。フェーズ1は基礎収益力強化の部分です。限界利益率の大幅な改善と固定費の削減を実施してきておりまして、大きな効果が出てきております。フェーズ2とフェーズ3は6月にコンセプトとしてお示ししたインフラサービスを核にした成長戦略と、その先の CPS テクノロジー企業に向けての飛躍について What と How の部分をご紹介をします。最後に、持続可能な成長にとって不可欠な ESG の取り組みをより一層強化してまいります。そして成長に向けて積極的な投資を行いますが、同時に財務の規律を重視したキャピタルアロケーションを実行します。5ページから今年度の状況についてまずお話をします。6ページは上期の連結業績です。売上高が 1.37 兆円、コア営業利益811億円と減収ながらコアベースで増益を実現しました。構造改革費用78億円に加えて、新型コロナウイルスによる影響が702億円ございまして、営業利益としては31億円となりました。7ページでございますが、これは上期業績の営業損益分析になります。19年度上期のコア営業利益592億円から219億円の増益となっています。この内訳ですが、基礎収益力として297億円ベースが上がっております。一方で前期に比べて上期下期のバランスで上期の規模が小さいという影響が240億円ほど出たところを、緊急対策として販管費の抑制等で162億円戻したというのがこの219億円の内訳となります。図では左上のところの吹き出しで書いてございます。6月にはですね、上期としては標準で100億から200億程度の営業赤字となるという可能性があるというふうにこの場で申し上げておりましたが、緊急対策として販管費の削減などを進めたことで162億円の改善を実現できまして、上期黒字となっております。後ほどお話をいたしますが、基礎収益力強化のところは実力値のベースが上がってきておりまして、来期以降にも当然効いてまいります。この点につきましては非常に大きな手応えを感じております。8ページでございますが、上期の新型コロナウイルス影響をセグメントごとに示したものでございます。デバイス&ストレージが309億円と大きく、半導体製造装置の設置の遅れに加えまして、HDD や車載半導体を中心に影響が出ております。 リテール&プリンティングも全世界的に複合機ポスシステムで需要減の影響が出ております。9ページでございますが、こちらはフリーキャッシュフローになります。前期に LNG 事業の売却に伴う支払いがあったため、対前年で大幅な改善となっております。まあ、一過性の影響を除いてもですね、営業キャッシュフローが対前年244億円のプラスとなっておりまして、フリーキャッシュフローもプラスになっております。キャッシュの方にもですね、収益体質改善の効果が出てきております。10ページでございます。こちらは受注の状況です。受注額は年度ごとにアップダウンがございますけれども、コロナの状況下におきましても平年並みの受注を維持できたと思っております。また受注残高は増加しておりまして、下期と来期に向けて売上増に貢献するものと考えております。11ページでございますが、通期見通しの営業損益分析になります。19年度のコア営業利益1616億円から584億円増益の2200億円をターゲットにしております。上期の基礎収益力強化の実績を踏まえますと、高い確率で達成できると考えています。一方で新型コロナウイルスへの影響は通期で900億円としておりまして、おおむね上期に出てまいりますが、下期としてもですね、200億円程度の影響が残るものと見ております。12ページ以降で東芝ネクストプランの進捗についてお話をいたします。まず13ページでありますが、これは東芝ネクストプランの全体像として3つのフェーズに分けて成長の方針をお示ししています。左側は6月にインフラサービスカンパニーへのステップとしてお示ししたものでございます。これを今回右側のようにフェーズ2とフェーズ3に時間軸とフォーカスポイントを分けて詳細にご説明したいと思います。まずはフェーズ1の基礎収益力の強化についてでございます。15ページにフェーズ1の成果と見通しをお示ししています。東芝ネクストプランを策定した2018年度から今年度までの累計でクロスファンクショナルチーム CFT 活動と構造改革の効果で合計1300億円の収益改善効果を実現をしております。来年度から5年間で同額の効果を出せると見込んでおります。CFT 活動の継続と進化、さらにはですね、IT 刷新による固定費の削減などが大きく寄与すると考えております。16ページは CFT 活動のサマリーでございます。先ほどお示しした今年度までの収益改善効果1300億円のうち800億円は調達 CFT を中心とした CFT 活動によるものでございます。来年度から5年間では1000億円程度まで増額できるというふうに見ております。特に外注費6000億円を適正化をする内外製 CFT、設計標準化とモジュール化が寄与するエンジニアリング CFT などで大きな成果の刈り取りが期待できると考えております。17ページでございますが、こちらは構造改革と IT 刷新の取り組みです。今年度までの3年間で500億円程度の収益改善効果がありました。非注力事業からの撤退は完了しておりまして、子会社削減についても 25% の削減目標に対してすでに8割削減済みと、前倒しで達成の見込みであります。子会社につきましては新たに388社のうち半分を対象として統合計画をさらに進めていく予定でございます。 人員適正化につきましては、ネクストプランでは5年間で自然減を中心に7000名の削減を目標としておりましたが、子会社再編や構造改革によるものも含めまして、今年度末には約1万人の削減が達成できると考えております。またデジタル化の施策も順調に推移しておりまして、すでに 97% の業務仕様の標準化が完了しております。 IT システム刷新によりまして、システム関連費用の圧縮を図るとともに、業務効率化の改善等によりまして、間接部門のスリム化も今後進めてまいります。18ページに参ります。こちらはモニタリング事業の状況です。システム LSI につきましては、すでに公表の通り、既存の製品サポートを除いては基本的に撤退するということとしておりまして、早期退職を含む構造改革を実施しております。21年度にはこの効果として150億円の構造改革効果を見込んでおります。HDD につきましては、今年度コア営業利益で ROS6% を達成できる見込みです。ただし新型コロナや米中摩擦の影響を受けておりまして、影響が一時的なものにとどまるのかなど状況を注視してまいります。火力の建設はサービス比率の拡大、固定費の削減が着実に進んでおりまして、基本的な収益力も改善をしております。今年度はコア営業利益で ROS5% を達成できる見込みです。東芝テックのプリンティング事業についても、ご存知の通り構造改革施策が進捗しております。構造改革による効果を注視するとともに、引き続き東芝グループとして事業ポートフォリオ戦略の観点から必要な措置について協議をしてまいります。19ページでありますけれども、半導体事業の状況を特出しでお示ししてございます。システム LSI の新規開発から撤退後もですね、大幅な損益分岐点の引き下げによりまして、半導体事業の安定性は格段に強化をされております。今後今期と同様の新型コロナ級の市場収縮が起こって、売上規模が3000億程度に落ちることがあってもですね、固定費、2700と書いておりますが、十分に 5% を超えるですね、営業利益を確保できる、強い体質になったと考えております。20ページでございますが、 HDD 事業の状況でございます。こちらは縮小するモバイル HDD から拡大を続けるデータセンター向けのニアライン HDD へのシフトを事業戦略の中核に据えて取り組んでおります。右側の開発面ではですね、18テラバイトで今年度競合にキャッチアップが完了しております。また製造設備の大幅な増強も完了しております。さらにお客様の認定につきましても、データセンターをお持ちになっておられます大手のお客様の認定が完了しておりまして、今年度末にはシェアを 15% へ、さらに来年度末には 20% 超に引き上げる計画となっております。21ページは火力事業についてでございます。新規の建設からサービス事業へのリソースシフトを行いまして、着実に売上高に占めるサービス比率が上がってまいっております。25年度には7割強がサービスになっている計画でございます。人員配置の見直し、製造拠点の適正化など、固定費の削減もかなり進んできております。3年前に比べて固定費は 24% 減少しております。さらに、エンジニアリングリソースを集約することで業務効率の向上も図っておりまして、今年度 5% 超のコア営業利益を確保できる見込みでございます。22ページでございますが、完全子会社化をさせていただきました3社のポストマージャーの状況のご報告でございます。 今年度のパフォーマンスですが、買収時に設定をいたしました水準、こちらをですね、上回って推移しております。さらにシナジー効果を最大化する活動を加速いたしまして、 EPS でありますとか ROE の改善による企業価値の向上を一層目指したいと思っております。23ページでございます。こちらは21年度に向けての目線感をお示ししております。今年度のコア営業利益2200億から構造改革の効果、こちらが200億予定できます。これに、CFT などの基礎収益力の強化の積み上がりがさらに200億から400億程度ございます。コア営業利益の目線感としては2600から2800億レベルとなることを想定をしております。新型コロナウイルスの影響は第4クォーターに向けてかなり小さくなってきておりますが、こちらの状況がどうなるのか、また半導体を中心とした米中摩擦によるリスクなど、こちらの方もですね、しっかりを見極めて対策を取って、しっかりとした営業利益を確保したいと思っております。24ページ以降でございますはフェーズ2としてですね、今年度以降取り組むインフラサービスを中心として成長戦略についてお話をさせていただきたいと思います。25ページは2025年の中期目標になります。今回成長戦略を検討するにあたりまして、2025年度の中期目標を設定をしております。売上高の目標は4兆円、4000億円の営業利益、ROS は 10% をターゲットとします。また、資本効率を重視した成長施策を実行すべく、ROIC で 12%、ROE で 15% を目標値と設定をいたしました。26ページをご覧ください。2025年度に目指す収益構造についてでございます。売上の規模拡大を牽引するのがインフラサービスでございまして、19年度 1.3 兆円から25年度 1.8 兆円へと成長させ、東芝の成長の大半を支えます。限界利益率は今年度 36% と2年前に比べまして4ポイント改善をしておりますが、 CFT 活動の継続と進化によりまして、25年度にはですね、41% までさらに5ポイントを引き上げられると考えております。固定費、こちらは構造改革に加えまして、生産エンジニアリング CFT や IT システム刷新の効果で25年度に1300億程度の圧縮を図ってまいります。ページ27ページでございますが、こちらは6月に構想を発表いたしました新セグメント別のですね、現状と計画になります。6月にご説明してからですね、社内で検討を進めましてですね、ロイックが算出できるこういった区分としております。この区分で2021年度より運用いたしまして、次期中計を組み上げていきたいと思っております。インフラサービスは現状 1.3 兆円規模、営業利益率で 9%、ROIC で 26% と、極めて高い収益性と、投下資本に対するリターンを現状実現できております。インフラシステムは8000億円規模、基礎収益力の強化で収益性がこのところ大きく改善をしてきているというところでございます。ROIC も 9% と資本コストを上回っております。またデバイスプロダクトは1兆円規模でございまして、構造改革効果などで収益性がこちらも改善してきております。 ROIC も資本コストを上回る水準となっております。28ページにインフラサービスの成長の外観を示しております。インフラサービスセグメントとしては19年度の売上高 1.3 兆円、 ROS9% から25年度に 1.8 兆円、 ROS12% へと売上規模で4割増、収益性も上げていくという計画でございます。 またロイックの観点でも 20% を超えておりまして、 M&A も含め投資に対する高いリターンを期待をしております。成長の要素といたしましては、サービスオペレーションの競争力の強化、2つ目にサービスロケーションの拡大、さらに付加価値サービスへの進化、この3つをポイントとして掲げております。サービスオペレーションの競争力の強化は利益率と資本効率の向上に、またサービスロケーションの拡大は売上拡大に、そして付加価値サービスへの進化は利益率の改善に効果があると考えています。29ページでございますが、こちらはインフラサービスの成長を展開型別にお示しをしております。左側はビル関連でありますとか、ポス、IT など多くのお客様を面展開でカバーするサービスのタイプでございます。拠点数、サービス人員も非常に多くて、即応性とコストが競争力の鍵を握ります。インフラサービスの5000億円近い規模拡大のうち、この面展開型でオーガニック成長を中心に、700億円程度を見込んでおります。一方、フィールドエンジニアの IT 武装化や多能化を進めるとともに、サービス拠点の適正化や間接業務の効率化で面展開型サービスビジネスの収益性を 7% から 12% に大幅に改善をいたします。ロイックは 40% を超える水準を計画しております。一方で右側でございますが、こちらは発電所でありますとか浄水場、道路などですね、大規模なインフラを常駐を含むピンポイントでカバーするサービス形態でございまして、機能型と言っております。個別の機器やシステムに対する技術力、オペレーションの提案力がこちらの競争力の鍵を握るということでございます。機能型ではですね、25年までで4100億円の売上規模拡大を計画をしております。ロケーション獲得のため M&A で2300億円、再エネ関連を中心とした成長で1000億円を見込んでおります。 ROS は 12% と2桁を維持、ロイックも 20% 程度を計画をしております。30ページでございますが、インフラサービス成長のステップをお示ししています。まずサービスオペレーションの競争力強化でありますけれども、成長のレバーとしては IT、AI などによるオペレーションの最適化、さらには間接業務の集約、拠点の最適化などの施策が中心となります。すでに検討と合わせまして一部アクションを始めておりまして、2025年度までに200億円程度の収益改善を期待できると考えております。サービスロケーションの拡大では、既存ビジネスの新設拡大でありますとか、サービス契約の徹底、さらにはサービス範囲の他社機への拡大や M&A で約5000億円の規模の拡大を実現したいと思っております。来年度から本格的に展開をいたします。付加価値サービスへの進化はですね、プロフィットシェアモデルへの移行や PPP、 マッチングなどの新サービス開発を念頭に置いております。現在複数の POC を始めておりまして、22年頃から事業として立ち上がり始めると見ております。31ページでございますが、こちらでサービスオペレーションの競争力強化について少し詳しく触れております。来年度中にリモートサービスオペレーションセンターを立ち上げまして、世界中の現場作業をリモートでサポートできる体制を構築します。コロナ禍で海外への渡航が制限される中、リモートで試運転や電気試験を完了いたしまして、営業運転を開始した例もございます。このようなノウハウをセンター設立によりまして、 横展開をしてまいります。同時にですね、フィールドエンジニアのスキルアップや多能化も進めていく考えでございます。VR、AR を利用した教育の整備などを進めます。またバックオフィスや間接業務についても効率化を徹底をいたします。システムの共通化や拠点の最適化を図ることで業務効率の改善とコスト削減を実現をいたします。32ページでございますが、こちらのサービスロケーション拡大の一例としてですね、蒸気タービンの他社機リプレースを記載をしております。これまで当社は世界中で2000を超える蒸気タービンを納めしてまいりました。こちらは点検、補修、運用サポートに加えまして年間5機から10機の大型更新の需要がございます。一方、過去10年でですね、32機の他社タービンのリプレース案件を受注しておりまして、今後も急拡大に向けまして100機のリプレースをターゲットにアプローチをしてまいりたいと思っております。品質の安定性、レーザー計測など先端技術、また総合的なエンジニアリング力、技術力を高く評価をいただくケースが多くございまして、ロケーション拡大の重点施策の一つと位置づけて進めてまいります。33ページでございます。カーボンニュートラルによる事業機会がサービスロケーション拡大の大きな柱になるとなりうると考えております。当社のポジションですが、再エネ発電関連では国内のメガソーラー、水力発電設備で国内のトップ、また可変速の揚水発電では世界トップシェア、また地熱用の発電タービンでも世界トップクラスでございます。今後風力にも力を入れていく予定でございまして、最新鋭風車の国産化を計画しております。エネルギー調整に関しましても、高圧変電機器や系統用の計算機で国内トップシェアでございます。さらに将来の蓄電需要に備えまして、二次電池の開発でございますとか、福島での世界最大規模の実証実験に参加をしております。また CO2 分離回収に関しましては、福岡の大牟田におきまして大規模な実証運転を開始をしております。火力発電所から排出される CO2 の 50% 以上を回収することができる設備としては日本初となっております。34ページでございます。こちらは再エネ関連事業の拡大についてです。IEA の試算によりますと、パリ協定実現のために必要となる世界のエネルギー関連投資は年間80兆円規模から140兆円規模に大きく拡大するとされておりまして、日本においてもこの先10年で再エネ関連で50兆から80兆円規模のですね、投資が必要になると見ております。このような急速な市場の拡大に合わせて、先ほどご覧いただきました数々のナンバーワン技術、こちらを駆使しまして再エネ関連の事業拡大を10年で3倍超に拡大をしていくということを計画しております。35ページからはフェーズ3についてでございます。フェーズ3では CPS テクノロジー企業としてさらなる飛躍を目指します。こちらは2023年度以降に本格的な収益貢献を期待したいと思っております。36ページにフェーズ3での CPS テクノロジー企業としての飛躍に向けた3つのアプローチをお示ししております。一つ目は既存のインフラサービスの進化によるものです。アザサービス化、CPS 化されたサービスの提供とそこから生み出されるデータが付加価値を生み出します。二つ目は新技術を新規インフラサービスとして社会実装するということでございます。量子暗号通信や精密医療などがこれにあたります。 将来的にはこちらのサービスもデータを生み出すことになります。そして3つ目がフィジカルデータのマッチングプラットフォームということでございます。1や2で生み出されたデータに加えまして、流通データなどをビッグデータとして扱いまして、プラットフォーム化することでユーザーに価値をもたらすデータサービスとしたいと思っております。37ページでございますが、再生可能エネルギー関連を例に既存インフラサービスの進化について少し触れたいと思います。再エネ関連の発電およびエネルギー調整に強みがあることは先ほど申し述べましたけれども、ここから10年は新規の再エネ発電関連の投資が拡大をしてまいります。インフラシステムの新規の納入によりまして、ロケーションの拡大が図られます。さらに2030年頃からは再エネで発電されたものの消費されない余剰電力が多く発生すると見られておりまして、これらの余剰電力を調整マッチングさせるニーズが高まると考えています。東芝は系統安定化、蓄電、水素、VPP などのエネルギー調整に不可欠な主要領域において優位なポジションにあると考えています。38ページでございますが、こちらでは巨大市場となりうる VPP の事業化に向けた準備についてご説明をいたします。ヨーロッパの再エネ需要調整大手でございますネクストクラフトベルゲ社と共同で新会社を設立をいたしまして、国内におけるエネルギーリソースアグリゲーションサービスを開始をいたします。右の図にあります通り、気象データ、電力需給データ、系統ネットワーク、蓄電余力などのデータを集めまして、最適なエネルギーデータマッチングを行うことで、発電事業者や需要家様、またアグリゲーター向けに計画値同時同量への対応でありますとか、電力需給調整市場における最適なトレーディング運用などの支援サービスを提供いたします。市場規模としては30年で3000億円、40年で 1.2 兆円と巨大な電力調整需要が生まれると予測しております。39ページでございますが、新規のインフラサービス、データサービスについてでございます。バルーチェーンを模式図化しております。流通を例にとりますと、POS 端末で決済したデータは店舗システムから本部システムへ、さらに CRM や SCM などのアプリケーションで活用されます。POS 自体はプロダクトでございますが、その後システムの構築や運用や保守がございまして、ビジネスのオペレーションにつながります。システム保守運用からオペレーションまでをインフラサービスと捉えておりまして、今後強化をしてまいります。さらに東芝データが行っております消費動向データのビジネスは、他社が持っている消費動向のデータとマッチングすることで新たな価値を生み出します。このデータサービスの領域からインフラサービスの一部の付加価値部分に関わるのが CPS テクノロジー領域となります。量子セキュリティ、精密医療は新技術を新規インフラサービスとして社会実装していくというものにあたります。従来東芝がやっていた単なるハードの販売ではなくてですね、セキュリティインフラ、先進医療インフラを支える世界初のサービスとして展開をしていくという考え方でございます。いずれも新規のインフラサービス、データサービスとして世界トップシェアを目指します。40ページで消費データのマッチングプラットフォームについて少し詳しくご説明をいたします。東芝データで進めておりますデータマッチングプラットフォームの特徴は、お客様よりお預かりしたデータをさまざまなデータと掛け合わせることで価値を高められるところでございます。 データベースに蓄えられた消費者の消費行動のデータは、B2C 企業の広告、販促等のデジタルサービスに使用される一方で、統計データ化されまして、さまざまなシーンでビジネスサービスに活用されることを想定をしております。消費者にとりましても、企業ユーザーにとりましても、データ量が増えれば増えるほど利用価値が高くなりますため、現在、コンビニチェーン様、ドラッグチェーン様、広告代理店様、消費メーカー、消費財メーカー様など100社を超えるですね、パートナー候補とアライアンスに向けた検討を行っております。当社が目指しますのは、企業中心ではなく、人を中心としたデータエコノミーの確立でございます。当社のプライバシーポリシーは、人を起源とするすべてのデータは本人に権利があるというものでございます。ご自分のデータを確認しコントロールをすること、ご自分のデータを自由に移動すること、データをつなぐのはご自身であるということなど、すべてご自身の意思で行うことが基本となります。このようなポリシーの下でデータがつながることによりまして、便利で豊かで安心な社会の確立を目指してまいります。41ページに東芝データの国内でのですね、展開目標を示しております。まず、加盟店舗を増やすことが重要でございます。東芝テックとの連携や他のポスの企業様との連携も視野に進めております。会員数は2025年に3000万人を目標としておりまして、年率 CAGR で言いますと年率 65% の非常に高い成長を計画をしております。また企業ユーザーにとって重要なのが流通データの総額になりますが、こちらも2025年度までに4兆円と年率 90% の高成長を計画をしております。42ページでございますが、データサービスの海外展開でございます。アジア、北米ともに20兆円を超える巨大な広告市場と高成長の金融データ市場を抱えております。東芝テックはカナダ、メキシコで第1位、米国で第2位、中国、韓国で3位と海外でも非常に高いポスのシェアを有しておりまして、この販売網、サービス網を足がかりにアジア、北米で国内同様にですね、流通データマッチングサービスを展開をしていきたいと考えております。43ページでございますが、こちらは量子セキュリティインフラを担う量子暗号通信の事業化についてでございます。量子コンピューターの性能向上と合わせまして注目を浴びているのがセキュリティサイドでございます。市場規模は2030年に 1.4 兆円に拡大すると予測しております。東芝の技術はですね、通信速度は他社のシステムに比べて50倍高速でございます。また通信距離も他社の 1.6 倍と圧倒的な技術力となっておりまして、すでに国内外で実証テストを展開をしております。21年度中にサービス開始を計画をしております。圧倒的な性能でですね、世界トップシェアを目指してまいりたいと考えております。44ページでございますが、こちらは先進医療インフラで重要な役割を担うがん検出のマイクロ RNA でございます。世界のリキッドバイオプシーの市場は2030年で7000億円に拡大すると予測されております。わずかな血液で13種類のがんをステージ0から検出できる技術でございまして、検出精度、検出までの時間、ステージ確認できるステージの面で非常に優位性を確保できております。21年度中に事業化を行いまして世界トップシェアを目指したいと考えております。45ページでございます。こちらは脱炭素関連の事業化の取り組みでございます。タンデム型でありますとかペロブスカイトといった次世代の太陽電池の開発に取り組んでおります。 2025年頃の実用化を目指しておりますが、薄くて屋根や窓に取り付け可能なペロブスカイト太陽電池はフィルム型でございまして、世界最大の面積で最高効率となっております。2030年頃には結晶シリコン並みのですね、高効率を実現したいと考えております。また脱炭素化に欠かせない CCUS や水素エネルギーの開発も進めております。46ページは精密医療関係の事業化の取り組みでございます。がん細胞に照準を当てて、治療遺伝子を運ぶ生分解リポソームは通常細胞に比べまして30倍高いがん細胞への指向性を確認できております。研究試薬として21年度より提供を開始をいたします。ゲノム情報を活用した遺伝的リスク判定サービスや疾病リスクを予測し改善提案を行うサービスも開始します。47ページは量子関係その他の事業化の取り組みでございます。SBM シミュレーティッド分岐マシンは膨大な組み合わせから最適解を導き出すイジングマシンでございます。10万スピンの大規模問題を解くサービスを提供中でございます。すでにプラットフォーム型としては Amazon Web Service AWS 様でサービスを展開しているほか、21年度より Azure Quantum でもサービスを開始をいたします。またアプリケーション型の方は21年に世界初の金融最低取引の POC 実証を行います。事業化に向けまして金融機関や製薬メーカーなどと協議を精力的に進めているところでございます。48ページでございます。ここまで3つのフェーズの企業変革についてご説明をしてまいりました。現在進めておりますフェーズ1の基礎収益力についてはもう一段の進化を図りまして RS10% への原動力といたします。フェーズ2でございますが、こちらはインフラサービスカンパニーとしての安定成長で面展開型、機能型それぞれにですね、成長施策を展開をしていきます。さらにフェーズ3では CPS テクノロジー企業としての飛躍でインフラサービスのアザサービス化 CPS 化に加えましてデータサービスの展開で次世代の事業モデルを作り上げたいと考えております。49ページからは ESG の強化方針について申し上げます。50ページは東芝グループの ESG の取り組みについてでございます。東芝グループは人と地球の明日のためにを経営理念の主文に掲げておりまして、 SDGs に代表される社会課題の解決に事業を通じて貢献していくという変わらぬ信念を示しています。先ほど来触れております通り、事業として再生可能エネルギーへのシフト、省力化、省エネのサポートに加えまして未来に向けた基礎研究の継続を行います。また企業運営の面では環境経営の推進、サステナビリティの推進およびコンプライアンスの強化に取り組んでまいります。51ページはサステナビリティ経営のアプローチについてでございます。これまで特にガバナンス G の強化を進めてまいりましたけれども、環境の E やソーシャル S についても同様に取り組みを強化しております。持続可能でダイナミックな社会の実現のためのサステナビリティ経営について次ページより少し詳しくご説明をいたします。52ページは E 環境の取り組みでございます。 2°C 未満目標に即した脱炭素化では石炭火力建設工事の新規受注を停止をしまして、2030年までに当社グループのバリューチェーンを通じた温室効果ガス排出量を 50% 削減をいたします。また東芝グループ環境未来ビジョン2050を策定をし、2050に向けて社会の温室効果ガスネットゼロ化に貢献をしてまいります。 加えて事業を通じた東芝ならではの取り組みとして脱炭素を実現するインフラ転換のサポートを行います。具体的には新たな再生可能エネルギー発電の提供や VPP 系統の強化 CCUS などでございます。53ページは S ソーシャルの取り組みでございます。東芝グループでは人権の尊重を重要課題と位置づけていまして、事業を通じて関わりのあるすべての人々の人権に配慮した取り組みを行っています。また新型コロナウイルスにより大きく環境が変化する中、新しいライフスタイルや働き方の行動変容が求められています。あらゆるステークホルダーの安全確保を第一に社会的責任の遂行に取り組んでまいります。従業員につきましては、安全健康働き方改革、人材開発、ダイバーシティ、インクルージョンの方針を掲げまして、一人一人が生産性を高めることによる新たな価値の創造を目指しています。加えて東芝ならではの取り組みとして、未来に役立つ基礎研究を続けてまいります。短期的に事業に直結するものばかりではなくて、人類の未来を豊かにするためにですね、基礎的な研究にも継続的にリソースを投入してまいります。54ページは G ガバナンスの取り組みでございます。これまで取締役体制の強化、コンプライアンス有識者会議の設置を含むコンプライアンスの強化、内部統制の強化、啓蒙活動などを重点的に実施してまいりました。これらの活動は当然継続強化をするとともにですね、財務規律の強化を重要なガバナンス上のテーマとして取り上げたいと思います。具体的にはロイックや RR など投資家目線での投資規律の徹底、さらにはキャピタルアロケーションに関する透明性を上げることでございます。株主や投資家の皆様から信頼されるマネジメントを行いたいと思います。最後に55ページ以降で財務運営方針についてお話を申し上げます。56ページは成長投資の考え方であります。基本的な財務運営方針としては、これまで発表しております方針を継続します。配当成功につきましては、東芝ネクストプラン期間中の平均連結配当成功 30% 以上の実現を基本ポリシーとして維持します。適正資本水準については、固定的に決められるものではなく、バランスシート上のリスク資産や偶発債務、ポートフォリオや事業計画を勘案して検証し、定期的に取締役会でも検証するプロセスとしております。また成長に軸足を移していくにあたりまして、適度にレバレッジを活用し資本コストを下げることが重要と考えております。ネットデッドエクイティレシオ 30%、 ネットデッドエビットDA レシオ 100% を目安とします。この方針に従いまして、2025年度までの間に借り入れ拡大を計画をして戦略投資に活用してまいります。また戦略投資はロイックや IRR の基準を満たす M&A を想定しておりますが、余剰となる場合は株主還元も戦略投資の一部として検討してまいります。57ページは21年度から25年度までの5年間累計のキャピタルアロケーションの考え方を図式化したものでございます。営業キャッシュフローは 1.3 兆円を見込んでおります。さらに資産売却や負債調達で積み上がるキャッシュのイメージを左側のグラフでお示しをしております。右側ですが、まず配当につきましては、平均連結配当成功 30% 以上の実現を基本ポリシーとして、安定的な増額を目指してまいりたいと思います。さらに成長戦略実行のための設備投資を約7000億円計画しております。残りをこれまでご説明してまいりました、インフラサービスの強化のための M&A など成長投資に活用いたします。さらに適正資本に対して余剰となる場合には、財務運営方針に従いまして自己株式取得を含む株主還元も検討いたします。 58ページは株主還元と配当方針になります。6月に公表しております通り、当社はメモリー事業を当社グループにおいて運営する経営上の意図はございません。キヨキ社株式の価値を実現するため、株式の現金化の可能な方策について継続的に検討しております。この現金化がなされた際には手取り金純額の過半を原則として株主還元に充当することを意図しております。今年度の配当についてでございますが、今年度の見通しをベースとした年度末の株主資本がおおむね適正水準にあり、財務の安定性が確保されているということを確認をしております。今年度末を基準日とする剰余金の配当につきましては、これまでの配当水準を考慮し、配当の安定的な増加を目指すという観点から、前期に対して20円増加となる一株当たり30円の予想といたしました。今後とも東芝ネクストプランの確実な実行により、安定的な配当の 増額を目指してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
東芝ネクストプランの進捗のご説明は以上でございます。続きまして、2020年度第二四半期連結決算説明のパワーポイントの資料を用いまして、加茂からご説明させていただきます。
はい、それでは私からかいつまんで20年度上期実績と通期見通しについて補足説明をさせていただきます。なるべくポイントを絞ってお話しいたしますが、もしかすると14時30分を少し超えてしまうということをご容赦いただければと思います。ページめくっていただきまして、3ページをご覧ください。今回のご説明のポイント6つございます。1番目はですね、コア営業損益は対前年同期で219億円の増益となりました。2つ目でございます。コロナ影響は前回の予想からですね、大きな乖離はございません。3点目でございますが、営業損益につきましてはですね、対前年同期比減益となっておりますが、前回予想時期初ではですね、上期でだいたい100から200億の赤字になるかもしれないということを申しておりましたが、それに対してですね、大幅に改善しているというのが3つ目のポイントとなります。4つ目でございますが、フリーキャッシュフローはこちらもですね、対前年同期で大幅に改善いたしまして黒字となりました。5つ目でございます。受注残高は堅調でございます。で、最後に配当につきましては、先ほど車谷が申し上げましたとおり増配ということを予定しております。それではページをめくっていただきまして、6ページをご覧ください。前社の上期業績でございます。ポイントとしてですね、売上の部分をご覧ください。前期と比べまして3400億円減収となっております。その右上にですね、コロナ影響2275億とございます。コロナ影響と実際の差、3400億円の差がですね、これが大部分上期から下期に売上計上がずれているというものでございます。期初から想定しておりましたが、工事等を伴うですね、インデント系の売上が期初よりですね、上期よりも下期偏重になっておりまして、この部分が800億円ございます。また一番下の数字をご覧ください。当期純利益でございますが、有価証券売却益等が出たことや、昨年度 LNG における損失というのがありましたが、今期はこれがないということで黒字を確保することができました。7ページご覧ください。営業利益がですね、どういう形で形成されているかというのを図にしております。真ん中のところにあります調達改革、営業改革、構造改革効果、いわゆる CFT 活動と構造改革によりまして147億円の増益となりました。その他で72億円という収益増、増益になりまして、トータル219億円のコア営業利益の増加となりました。この72億の内訳でございますが、増減収マイナス240億と書いてございます。 先ほど申し上げました800億円、上期と下期のバランスが前期と違うということがですね、影響しておりまして、その800億円の限界利益、約240億円がマイナス要因となっております。これに対しまして、固定費減等で312億ということで、差し引き72億円のプラスとなっております。このうちですね、先ほど車谷の説明にもありましたが、162億が緊急対策等での圧縮ということになりまして、残りの150億と、それと先ほど申し上げました147億、合わせて297億がですね、いわゆる基礎収益力の強化の部分ということになります。8ページ目をご覧ください。コロナウイルスの影響でございます。右から2番目にですね、2クォーターのみの数字を書き出してございます。上から1番目のデバイス&ストレージ、それから真ん中のリテール&プリンティング、それから一番下の蒸気以外のセグメント、こちらをご覧いただきますとですね、第1クォーター、第1四半期と比べまして、第2四半期の影響が小さくなっているというのがご覧いただけるかと思います。一方で、ビル並びにエネルギーシステムにつきましては、工事の遅れ、つまり大型の建設工事を伴うものの工事の遅れというのが、第2クォーターにも大きく効いておりまして、第1クォーターと第2クォーターが同じぐらい、もしくは第2クォーターの方が大きいという影響になっております。このあたりは第3クォーター以降のですね、正常化を想定しております。9ページ目ご覧ください。営業外でございますが、ポイントとして2つございます。有価証券売却損益、それから持ち分法損益、それぞれにですね、右に中期を書いてございますが、有価証券売却損益につきましてはですね、パソコン事業の売却の清算が今期になって起こりました。ここにおいてですね、71億円プラスとなっているということ、それからキオクシアが黒字化したということが大きく寄与いたしまして、営業外としては170億円の黒字となりました。10ページご覧ください。10ページ、一つだけですが、フリーキャッシュフロー、一番上に書いてございます。71億円の黒字でございます。内訳を次のページ、11ページで詳しくご説明いたします。フリーキャッシュフローの中でですね、真ん中に一過性要因という数字がございます。この一過性要因ですが、20年上期においてはですね、営業キャッシュフローの押し下げ要因として下請け法がございます。一方で投資キャッシュフローは157億円、パソコン事業の生産機等でプラスがございました。ここが打ち消し合って一過性要因としてはマイナス1億です。実力値ともいえるですね、それを除くキャッシュフローにおいて72億ということになったわけですが、その大きな要因としては右の四角書きの部分をご覧ください。EBITDA から営業キャッシュフローへのですね、計算が書いてございますが、この中でその他、プラス602億とございます。売掛金、棚卸し、並びに前途金のですね、減少が1430億ございました。買掛前受けの減少が同様にですね、680億ございました。この2つの差額でですね、その他602億、運転資金が改善したということでございます。結果としてフリーキャッシュフローが黒字となっております。12ページ13ページはご参照いただければと思います。続きまして15ページセグメント別になります。こちらはですね、まとめ図になりますが、各セグメント別にですね、ポイントとなるところを申し上げたいと思います。16ページご覧ください。エネルギーシステムソリューションでございます。こちらにつきましてですね、通期ではコアベース対前年増益というのを予想しておりますが、上下のずれ、先ほど申し上げました上下のずれというのが大きく影響しておりまして、上期では126億円の減益というふう形となっております。またですね、上から3番目の火力水力というところのコアベース営業利益をご覧いただきたいんですが、前期赤字であったこの部分ですが、前期比95億円の増益となりまして、黒字転換をいたしました。また、インドを中心といたしまして、当初想定よりも工事の進行に大きな遅れが出てきております。 その分 COVID 影響が大きくなっておりまして、上期で55億、通期で70億円の営業利益影響を予想しております。続きまして17ページ、インフラシステムソリューション並びにビルソリューションです。両セグメントともですね、上期増益となりました。COVID 影響がですね、インフラについては当初想定したよりも大きくなりまして、上期62億の減益要素となっております。一方で下期に向けましてはそれが一部解消いたしまして、インフラについてのですね、通期の COVID 影響は50億円となっております。続きましてデバイス&ソリューション、デバイス&ストレージソリューションになります。このセグメントにつきましてはですね、これまでの構造改革、CFT 活動によりまして、コアベースで最も増益するというセグメントとなりますが、一方で一番大きく、COVID の影響を受けております。ハードディスク工場の操業低下も含めまして、上期でですね、309億円という大きな COVID 影響を受けております。一方でですね、下期ではその改善が見通しとして見えておりまして、下期の COVID 営業は営業利益ベースで71億円となります。また下期ではですね、すでにリリースさせていただいたシステム LSI 事業に関連する構造改革を実行する予定でございます。続きまして、リテール&プリンティングソリューションですが、こちらはテックの決算発表がありましたので、割愛させていただきまして、デジタルソリューションになります。デジタルソリューションではですね、プロジェクトの売上計上が同様に下期偏重になっているということと、昨年ありました TSC の循環取引の影響によりまして、294億円売上が減少いたしました。一方で売上減少にもかかわらずコアベースではですね、10億円の増益と収益改善が進んでおります。20ページご参照ください。また記憶シェアについてのですね、補足も同様にご参照いただければと思います。引き続きまして24ページ通期の業績予想ということになります。内訳については、この後のページでご説明いたしますが、ここについては売上について少し触れさせていただきます。売上はですね、前回予想よりも900億円、下振れとなっております。この内容といたしましては、COVID 影響が売上としては500億円、聞いております。それ以外に、ファーウェイ等の影響も大きくですね、コアの部分でも500億の減収、COVID で400億の減収と合わせて900億円の減収を見通しております。一方で収益改善が進んでおりますので、営業利益に関しましてはこれまでの予想通り据え置きとなっております。また一番下の行、こちらも一言だけ触れさせていただきますが、フリーキャッシュフローにつきまして、対前回予想、プラス200億円となっております。こちらはですね、投資時期のずれ等を勘案いたしまして、200億円の情報修正といたしました。25ページをご覧ください。上期、先ほど CFT 活動と構造改革で147億円と報告いたしました。ここがですね、通期におきましては210億円プラス40億円プラス130億円の380億円となります。その他の204億円と合わせまして584億円のコア営業利益増となる計画でございます。その他の204億円という数字にはですね、先ほど上下の売上計上月のずれがですね、上期の数字には入っておりましたが、通期では解消いたして、固定費減等によりまして204億円の増益要因となっております。セグメント別となります。26ページご覧ください。右にですね、対前回コアの予想の差額があります。こちらでですね、デバイス&ストレージソリューションのところをご覧ください。売上でマイナス320億となっております。ここの大きな要因はですね、ファーウェイ等の影響ということになります。 また COVID の影響、右から2番目の列になりますが、こちらもですね、期初よりも少し修正をかけております。エネルギーシステムソリューションにおいてですね、インドなどの影響が大きくなっていった結果ですね、期初よりも COVID 影響を大きく見ております。一方で全体のですね、影響額900億円は据え置きという形となっております。27ページは配当でございますのでご参照ください。最後に新セグメントにつきまして、車谷よりご説明した内容の補足をいたします。29ページがですね、新しいセグメントの図でございますが、データサービス、インフラサービス、インフラシステム、デバイスプロダクトと4つございます。このうちの下3つにつきまして、分類を詳細に行って ROIC 並びに ROS がきちんと提出できる形といたしております。そこの考え方でございますが、30ページをご覧ください。今回の分類の考え方として基本基準を4つ決めております。まず1番目、事業はできる限り ROIC、ロイックを計算できる単位で分割するということ。2点目といたしまして、その分割した事業がですね、コアベースでの事業ごとの粗利のうち、サービスの粗利が過半を占める事業をインフラサービスと分類いたしました。また3点目、構造改革モニタリング事業は除外、インキュベーション事業は別集計という形にいたします。また次期中継期間中、22から24の間は事業のセグメント変更は行わないという方針でございます。この方針に基づきまして算出したのが31ページでございます。先ほど提示させていただいたのと同じ数字でございます。一方で6月の数字とは少し異なっております。この違いはですね、先ほどの30ページにありました再定義に従ってセグメントを再分割いたしました。またロイック ROS の計算につきましてはですね、いわゆるロスコンですとか下請け法の影響がございますので、ここの影響を避けるためですね、20年度を基準に18年度、19年度をアップルトゥアップルで比べられるようにですね、補正をかけた数字となっております。私からは以上です。
当社からのご説明は以上でございます。それでは質疑応答を始めさせていただきます。それでは日本経済新聞の八尾様、お願いいたします。
すいません、日本経済新聞の八尾です。聞こえますか？
はい、聞こえております。
質問短編お願いしたいんですけれども、まず1点目なんですが、経済圏を進められている中で今の体験のフェーズっていうのは大体何号目ぐらいというふうに捉えてらっしゃるでしょうか？これが第一問です。第二問がですね、2018年に発表されたネクストプランの時には23年度のターゲット売上高4兆円以上、営業利益 8% 以上 10% 目指すとされていました。今回スライドの25ページの中を見ると、25年で売上の目標を 4.0 兆円で営業利益4000億円 10% とされています。この目標の際というか、どのように捉えたらいいのかというのを2点目でお願いします。3点目がですね、再エネ事業を強化されていくということがお話の中にありましたが、東芝さんとしての強みはどのようなところというふうに捉えていらっしゃるでしょうか？以上3点お願いします
。はい、まず何合目ぐらいかというお話でございますけれども、フェーズ1としてはですね、50% ぐらいまで来ているかもしれませんね。40、50というところまでは来ていると思いますけれども、私どもやはり最終的にこう CPS でグローバルに戦える会社ということを、考えておりますので、そこまでを展望いたしますと、1号目2号目ということで、ございます。 まあ、私シーメンスさんとか、まあ、他社さん の過去のですね、まあ、IBM さんも含めまして、まあターンアラウンドの、まあ、研究も随分いたしましたけれども、やはり、まあ、どの会社さんも10年近くかかっておられます、最終的にですね。そういう意味におきましては、まだ始まったばかりといったところが、まあ、私としての実感でございます。まあ、ただ、まあ、非常にこう大きく東芝は変わってきておりますし、さまざまなその会社の中の行動原理も、まあ、明らかに大きく変わりました。まあ、そういった意味ではですね、まあ、最初の2年という観点からはですね、まずまずの成果ではないかというふうに思っております。それから東芝ネクストプランはですね、もともとは25年計画ということで、3年はコミットをしてですね、残り2年については、まあターゲットといいますか、目標値というか、そういう形でお示しをしたんですけれども、まあ、今回、もう少しですね、まあ、係数を細かく、検討しました。まあ、実は2030年までの検討もしまして、まさにその CPS で、本当にグローバルになるところまでのですね、検討もしたわけでありますけれども、まあ、今回はその中でですね、まあ、数字が読めるといいますか、数字をこう、このコロナも、まあ、様々な環境変化も踏まえてですね、技術変化も踏まえて数字が読めるということで、今回の、まあ、計画設定とさせていただいたということでございます。10% については、前回は8から10という、まあ、設定の仕方をさせていただいたんですけれども、まあ、今回は 10% ということで、出させていただいているということでございます。それから再エネのところでございますけれども、まあ、こちらは資料の方の何ページでしたかね。33ページですかね。はい。まあ、今後ですね、やはり再エネの市場というのはですね、これは世界的な流れになると思います。まあ、今後、まあ、まあ、米国の大統領選挙をまだ決着してないのかもしれませんけれども、まあ、バイデンさん、まあ、グリーン、ニューディールということをおっしゃっておられて、まあ、まあ、数兆ドルのですね、投資ということもおっしゃっておられます。まあ、我が国におきましてもですね、まあ、政府の正式なものではないようですけれども、2050年までに350兆円と、いう非常に大きな数字の提示が出てきておりまして、まあ、世界的にですね、このやはりエネルギー分野でのですね、パラダイムシフトというのが、まあ、明らかに起こるということはほぼ間違いないというふうに、まあ、考えております。まあ、そういった意味で、まあ、カーボンをたくさん出すですね、まあ、石炭火力の新規のですね、受注というのを、まあ、停止をしていくと。という形で今回判断をしたわけであります。一方でそのじゃあ攻めの分野ですね、再エネの部分のその競争力については、私どもは太陽光、水力、この辺ではまあほぼ世界一のレベルにございます。まあ、地熱につきましてもほぼ世界一でございます。まあ、風力、まあ、こちらはですね、まあ、発電部分ですね、まあ、こちらの方につきましては我々、まあ、非常にまあ高い技術を持っておりますので、まあ、今後、まあ、羽の部分でありますとか、設置の部分でありますとか、そういったところはまあ他社さんとも協力をしながらですね、国産化をまあ計画をしていきたい。まあ、やっぱり今後国の中でですね、この風力をやっていこうとするとですね、やはり国産技術と、まあ、国産であるということが、まあ、重要な、まあ、競争力の、まあ、源泉にもなるわけでございますので、まあ、こういったところについてもやっていきたいと思っております。また系統の方はですね、伝統的に私ども、まあ、トップシェアでございまして、日本でトップの、まあ、シェアを持っております。また蓄電、あと CCUS、まあ、こちらいろいろルール書いておりますけれども、まあ、非常にまあ高いシェアと技術力があるということで、まあ、私ども今後まあ再エネというまあステージがまあ開けてくる中ではですね、まあ、非常にこう競争力という意味ではですね、高いポジションが取れるというふうにまあ考えていると、ここでまあ競争力を維持していきたいと思っております。
岩尾様よろしいでしょうか。
ありがとうございます、
はい、では続きまして読売新聞社の岡本様お願いします。
読売新聞の岡本です。聞こえますか。
はい、聞こえております。
よろしくお願いします。私も、3点お願いします。今もちょっとお話に出ていらっしゃった石炭火力発電 の、 新規の受注を停止されたことについて、これはいつ頃から検討されていらっしゃったのかというのところと、まあ、理由についてもちょっと細かく伺えればと思います。また実際にこれその受注を停止するのはいつからになるのかって明確な時期があれば教えてください。あと2つ目なんですが、資料の中でこれ今後伸ばしていく再生可能エネルギー事業の方を3つにこう、分けてらっしゃると思うんですが、その売上高の、数字、まあ、今の数字と今後の目標値についてこの内訳を教えてください。あと3つ目はまた違う話なんですが、株主関係のところでも触れてらっしゃる記憶者の上場が、まあ、先日延期になったと思うんですが、今後 の、 改めての上場のタイミングの見通しですとか、延期になったことが株主還元に対してどのような影響を与えるのかというところをちょっとお聞かせください。
はい、まず石炭火力につきましてはもうこれご存知の通りですね、パリの協定の時からですね、まあ、世界的に、まあ、大きな影響が出ているわけであります。私の方でもですね、私どもの方でも、まあ、そもそも石炭火力の案件自体がですね、まあ、なくなってきているということがございました。まあ、そういった流れの中で、まあ、まあ、今年度、まあ、昨年度ぐらいからですね、やはり、まあ、この事業についてはまあ、新規の需給をまあ停止していくということもですね、まあ、内部的にはまあ検討していたわけでございますけれども、まあ、今回、まあ、こういう ESG の問題、また国全体の方向感という中でですね、まあ、取締役会でもまあ議論をしてですね、正式にまあ新規の受注を停止するということをまあ決めさせていただいたということでございます。再エネの売上の内訳についてはちょっと後で後ほど鴨の方からコメントをさせていただきます。それから記憶者の方でございますけれども、こちらにつきましてはこれ記憶者の、まあ、上場の、まあまあ、云々については基本的には記憶者様がお決めになるということでございますので、私どもがまあ差配をするというものではございません。まあ引き続き私どもとしては先ほど言いましたように現金化の方向で期待をしておるということでございますので、まあ上場 IPO がですね順調にいくことをまあ期待をしているという立場でございます。株主還元につきましてはすでにですね、純額の過半をということで、株主還元に充当ということをお話をしておりますので、まあ、ディールがですね、進んだ暁にはですね、まあ、従来の趣旨の通り、まあ、進めるということでございますので、まあ、基本的な考え方には変化はございません。以上です。
はい、それではですね、再エネ関連の事業でどういう内訳なのかということについて、お答えできる範囲でお答えいたします。車谷の資料の34ページの右側にですね、19年度1900億、25年度3500億、30年度6500億という数字がございます。これがトータルでございまして、その棒グラフの下のですね、一番濃い青のところがインフラシステム、右側に書いてございますが太陽光と風力です。太陽光はですね、かなり18年、17年と大きな市場となっていたんですが、今徐々に収束しつつあります。これがですね、25年以降ぐらいにですね、新型の太陽光としてさらに大きな市場になってくるのではないかと想定しています。また風力につきましても現在洋上風力の準備がなされておりますが、こちらも25年前後からですね、30年に向けて大きくなると考えております。一方でそれ以前にですね、2020年から2025年の間で大きな市場となるのは系統の対策という水色のですね、インフラサービスの部分です。25年見ていただきますと、まあ、棒グラフで見ていただいてもですね、水色の部分がですね、全体の7割ぐらいというのがご覧いただけるかと思いますが、ここの中にはですね、 既存の発電の効率向上、具体的には水力発電の効率向上であったりフィット対応というのが入ってございますし、それから系統の対策というのが大きな数字となって入っております。そこから先の30年に至るところではですね、一番上の灰色データサービス新事業というのが大きなボリュームになってきておりますが、ここはですね VPP 事業、今日説明の中で触れました VPP 事業が30年ぐらいには立ち上がっていると、また水素の一部活用がですね再エネ分野、エネルギーの蓄電という分野でもですね使われ始めるということを想定をしております。以上です。
岡本様よろしいでしょうか。
すいません、その数字の例えば30年度のこの内訳6500のうちいくらずつみたいなのは出ないんでしょうか。
いくらですか。今のところ開示はしておりませんが、この3つの、分類としてはですね、35%、40%、25%ぐらいのイメージを持っていただければと思います。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして朝日新聞の小出様お願いします。
朝日新聞の小出です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2つ前の質問の方にかぶるんですけども、最初の18年に出されたネクストプランの時の23年度4兆円で4兆円以上 8% から 10% という目標なんですけども、まず確認でこの23年度の目標は、今回のこの今日の発表をもって一応取り下げというかいう形になるんでしょうか。それをまずちょっと確認させてください。
はい、基本的には今回の目標の、再設定ということになりますので、リバイスされたというふうに思っていただければ結構かと思います。
で、そうすると、見方によってはこう後ろ倒しになったというような言い方にもなる気がするんですけども、これの原因は、先ほど言った、より数字がその現実的に見えるようになったというところだとか、そのコロナとかその米中のところを意図してこう言われたと思うんですけども、もう少しこの2年間分のところの、後ろ倒しの理由についてもう少し補足説明をお願いします。
基本的にはですね、やっぱり計画値前回の5年の先の部分についてはですね、比較的どちらかと言いますか、ターゲットというかですね、そういう説明の仕方をさせていただいたと思います。で、3年間の分についてはコミット、それから5年間については一つのターゲットということでご説明をしたわけでございまして、今回は、そのコミットとして提示をしているということで、位置づけが全く違うものとして出させていただいているということでご理解いただければと思います。
ただやっぱり言い方はそのターゲットとコミット数値で違うのかもしれないんですけども、そのネクストプランの目標という意味ではやっぱりその23年度の4兆円っていうふうな理解をしていた側面もあると思うので、そうするとやっぱりそのコロナだとかっていうのは理由にはなるっていう理解ではいいんでしょうか。
私自身はですね、売上よりもですね、収益の方が重要だと思っております。で、収益と収益の質ですね、闇雲に収益を出してもですね、やはりリスクの高いその資本コストのかかるもので収益を出しても意味がないということでございますので、今回インフラサービスであるとか、データであるとか、そういったところにより経営資源を集中することで、より高い質の収益を出していくと、売上が伸ばしにくくなりますけれども、より高い質 その収益を出していくということで企業価値を出していくという方向に大きく舵を切ったということでございまして、何か伸ばしたとかいうような考え方一切ございません。
ごめんなさい、もうちょっとだけそこの部分の説明で、伸ばしたのではなくてその舵を切ったっていうのは、
18エンドの段階でもサイバーフィジカルだったりデータ活用ということは言われたと思うんですけども、そことこの今回 の、 その違いというのはもう少し明確に どの部分だというふうに考えたらいいでしょうか。
基本的にはそのやはりインフラシステムとかですね、当時まだインフラサービスという概念で、思いっきりその経営資源を集中していくというところまでですね、会社として計画が進んでいなかったわけですね。私が東芝に参りまして半年間でまずまとめたわけでございます。で、半年間でまとめてまずはそのコストのところで、思いっきり、収益性を改善していくということで、ここまで1300億ぐらいですね、ここで成果を出してきたわけでございます。で、1年、頑張って、2年目に、入っておるわけでございまして、この間やはりこう全体としてのデジタル化の流れ、サービス化のアザサービス化の流れ、その大きなその世界的な潮流もございました。そういう流れの中で、東芝の技術についても私も、さらに深くこう認識を深めまして、我々の中でじゃあ何ができるのかと、でよりそのインフラシステムとかデバイスから、リソースシフトをしてですね、より収益性の高いロイックの圧倒的な高い部分にですね、集約をしていく、多少その売上がですね、の伸びがですね、当然そのデバイスとかそのインフラシステムに思いっきりベットした方が売上だけ上げるんであれば結構いけますので、そうではなくてやっぱりクオリティの高いところでやっていけるというところをもう一回再確認し、今年度も、半年かけてですね、その部分を詳細に、組み上げてですね、キャピタルの配分も、考えて今回の計画を作ったということでございます。
わかりました、ありがとうございます。あと、環境の部分で再エネのところなんですけども、今回その新たにネクストプランに、上乗せする形というかで、その環境の部分の打ち出しをされていると思うんですけども、これまでの投資、ごめんなさい、今まで の、 その投資対象としての事業がその環境を打ち出すことによってここを減らして環境にお金をかけるんだっていうそのバランスの話になると、環境を6500億円に増やすためにはそれなりの その投資が必要だと思うんですけども、それっていうのはそのこれまでの計画のどの部分を削って生み出されるものだっていうふうに理解したらいいでしょうか。
投資自体はですね、7000億ということでもともと決まっていたというものについては、大きく少し組み替えはございますけども、大きく減らしてはないということでありまして、我々今後、レバレッジを、さらに取れると、まだ今のところ、ネットキャッシュに近い状況でございますので、今後、成長していくための資金というのは先ほど言いましたように 1.3 兆円の今後、出てくる、キャッシュフローに加えましてですね、さらに資産売却、これは記憶者等の、キャッシュも入ってくる可能性がございますし、さらにはその、レバレッジを取る、すなわち借り入れを増やすことで資本コストを下げながらですね、投資が可能になるということでありますので、例えばロケーションの拡大でインフラサービスで2300億400億という投資を考えておりますけれども、こういったものはですね、既存の投資を何か減らすことによって、可能になるわけではなくて、投資余力が拡大をしたというふうに理解をしていただければいいと思います。
ありがとうございます。最後なんですけれども、一部上場と の、 兼ね合いなんですけども、要は一部上場がこうしたその成長を実現するために改めてその どういった意味で必要になるのかとか関係性について改めてご所見を最後にお願いします。
やはりその一部になりますとそのインデックスに、入ってですね、インデックスの投資家様からのですね、ご投資もですね、頂戴をできるということになってですね、東芝にとりましてはやはり、本当の意味での、シンボリックな意味でのですね、ある種の復活のですね、マイルストーンに、なるということかと思います。 まあ、一部上場、まあ、ならなくてもですね、もちろんそのこういったことはもちろんやっていくわけでありますけども、まあ、そういった意味でその 今どんどん進めている東芝の、まあ、大きな改革にとって弾みがつくと、大きなマイルストーンになるという意味で、非常に重要視をしているということでございます。
承知しました。ありがとうございます。
よろしいでしょうか。それではアナリストの方の方の質疑応答に移らせていただきます。
それでは続きまして、アナリスト機関投資家の方からのご質問をお受けいたします。はい、それではシティグループ証券江澤様、ご質問をお願いいたします。
はい、シティグループ証券江澤です。よろしくお願いします。
お願いします。
質問3つお願いします。1つはですね、スライドの48ページで ROS10%絵を見るとですね、 ROS10% が23年度までに達成する目標になっているようにも見えるんですけども、今回の25年度で ROS10% 目標だと思うので、その、まあ、ちょっとここの前回のネクストプランと今回とのこう違いっていうところなんですけども、その23年度までは ROS10% を達成するっていうことを示しているのかどうかということで、まあ、もしそうなんだったら、その先25年度まで利益率 10% で横ばいということなのかみたいな話なんですが、そこをちょっと解説してくださいというのが一つ目です。もう一つ同じような質問なので続けてさせていただきますが、ネットデッドEBITDA 100% を、長期的に目指されるということで、EBITDA の目標が5300億となっていると思うので、ネットデッドも5300億円を5年後で目指されるということだと思うんですけども、キャピタルアロケーションのところを見るとデッドの調達が4000億円ぐらい見込まれているように帯のグラフから見れるんですけども、5年間かけて、足元ネットデッドあまりないと思うので、その調達で4000億ぐらい調達して合計が5300になるということは、事業由来の資金のこう創出と株主還元というのが、まあ、そんなに変わらないぐらいの規模にこの5年間なってしまうように見えるんですけども、稼いでくる利益と還元する金額は似たような金額を考えているというのは正しい見方なのか、ちょっとこの2つを最初にお願いします。
まず 10% ですけれども、25年にはですね、まあ、10% をやりたいと思っています。それまでのそのトラックレコードについてはですね、まあ、内部的には作っておるんですけれども、今のところ外に対しては出して、開示する形にはなっておりません。23年はですね、もともと8から10というところで、お願いをして、ご開示をさせていただいておりましたので、大体そこにですね、まあ、近いところを、まあ、我々としては、まあ、考えているというふうにご理解いただければと、思います。それから2つ目のところは、じゃあちょっとこれは鴨君の方で少し、
はい、少し確認したいんですが、それは今おっしゃってたのは57ページのこの青とピンク色の棒グラフを見ておっしゃってるということで よろしいでしょうか。
はい、そうです。
これを見ると、もう一度その、どことどこがどうなるというふうにおっしゃってたのか、もう一度教えていただけますか。
あ、すいません、はい、財務数値の目標で EBITDA の目標5300億だったと思うんですけども、でネットデッド EBITDA の、マージンで 100% を目指すというのもあったので、ネットデッドが5300億ぐらいになるのかなとまず思いました。でここの57ページで負債調達のところの帯が水色のところですけども、4000億円ぐらいを示しているのかなと、まあ、ざっくり見ると見えるので、ネットデッド5300億っていう目標に対して、ほとんど借入金の増加でそのうちの4000億ぐらいが成り立つんじゃないかというふうに思われます。 で、そうすると事業から上がってくるキャッシュフローっていうのは、まあ、大部分がその株主還元なりでこう吐き出されて、あまりネットデッドや、ね、まあ、キャッシュポジションには最終的に影響を与えないっていう見込みを持ってらっしゃるのかなと思ったわけなんですけども、まあ、最終的にはその株主還元どのぐらいで考えてらっしゃるのかなっていうのを知りたくて、まあ、このように考えた。
了解いたしました。これちょっと図が悪かったのかもしれませんけれども、そういう意味で言うとそういうその考え方ではなくてですね、右側 の、 その戦略投資につきましては我々として我々の枠を十分に超えている IRR を稼げるですね案件があるのであれば積極的に投資として使っていきたいと思っているというのがあります。ただ一方でそういった案件、まあいわゆる設備投資なのか M&A なのかというのも含めてですね、そういった案件が、我々として組み切れない際には、自己株式取得もあるというふうに書いてございますが、特にどちらをどうするという考え方で、このグラフを書いているわけではなくてですね、そういう意味ではここのグラフのですね、長さというのはあまりこう深い意味を持って書いてございませんでした。そういった意味で書いた絵が悪かったかなというふうに申し上げました。
わかりました、はい、すみません、あと1点だけお願いします。先ほどメディアの方の質問にお答えになられているときに闇雲にその売上が上がってもダメで質の高い収益を出すんだということをおっしゃってたんですけども、ぜひその質の高い収益っていうのが、まあ、要は ROIC が高いっていうことが大事だっていうことなのかもしれないんですけども、前回23年度目標の ROE って 15% で今回も25年度で 15% なので、ある意味その資産利益率資本利益率っていう意味では質だとすればまあ同じ目標値に見えるので、具体的にその質の高い収益っていうのを何で測るかっていうのをコメントください。
今おっしゃった通り、まあ、私としてはですね、まあ、ロイクで測りたいというふうに思っておりまして、まあ、やはりロイクの高い事業にですね、経営資源を集中して、高いその、まあ、企業価値を、まあ、実現をするということに尽きるというふうに思っています。
ロイクの目標というのは23年度より前回お示しになっていた23年度 の、 お持ちになっていたイメージより今回の25年度の目標値 12% の方が高いということなんでしょうか。
アップルトゥアップルで完全に前回 の、 25年計画の最終年のところをですね、先ほど言いましたようにそこまでカチッとしたものを、まあ、出していなかったわけでありまして、なかなかアップルトゥアップルで比べにくいんですけども、基本的にはそういう考え方です。
わかりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。続きまして、メリル・リンチ日本証券の平川様、ご質問をお願いいたします。
ありがとうございます。メリル・リンチ日本証券からビオベ証券に名前が変わりました平川でございます。2問よろしくお願いいたします。
お願いします。
1つ目は再エネのところで、まあ、大きくは1つなんですけど、ちょっと2つほどお伺いしたいと思います。1つ目は今日 の、 インフラのシステムの方で風力発電の方にこう力を入れるというようなお話があられましたけれども、一般的なこう理解としておそらくこう風力発電というのはかなり競争が厳しい、かつ2019年だったと記憶してますけれども、日立さんも風力発電の機器 の、 製造から撤退したということで ある中で、その御社がそのどうしてその今入って勝てるのかというところについてもう少しお伺いさせていただきたいということ、あと、まあ、枝葉の2つとしてはそのやっぱりシステムがないとそのサービスの方の事業が取れないからシステムをやるのかということ、そこの関係性について教えていただきたいというのが大きくは一つ目の質問です。
はい、システムがないとサービスが取れないというのはある意味真実でもあり、ある意味、違う面もあると、要は サービスだけ取りに行くということもですね、先ほどもちょっとタービンの例で言いましたけれども、まあ、他社機のそのサービスというものをまあ取りに行くというのは、まあ、十分可能であるというふうに思っておりますので、まあ、我々としてはその純粋にサービスを取りに行くっていう仕事もですね、今後まあかなり強化をしていこうというふうに思っております。ただ、まあ、自分で自分の畑を耕すというところは当然必要になってくるわけでありますので、確実にその場合はサービスがついてきますから、どこかでそのサービスがまあ8割9割の収益を出すようなモデルに転換できる見込みのあるようなビジネスについて集中してやってですね、やっていくと、その過程がまあインフラシステムという過程になるということですね。ですからまあ単にそのシステムを作ってまあマージンもそれほどでもないし、まあサービス化していってそのロイックが上がらないようなものについてはですね、我々としてなかなか取り組みにくいかなというふうに思っていると、まあ、そういうまあ位置関係で考えているということでございます。でただインフラシステムだけでもですね、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけども、まあ、ロイックで今9ぐらいでしたかね、まあ、十分に枠を超えていると認識しておりまして、まあ、システムデバイスともにですね、やはり固定費限界利益率を十分に下げることでそれ自体でですね、十分にまあ株主様から見て、おかしくない水準をまあ維持することがまあ条件になるというふうに考えております。それから風力についてはですね、まあ、これからまあ、日本においてもですね、日本はやはり陸上よりも洋上の方がですね、一般的にはまあ、敵地が多いというふうにまあ理解をしておりまして、まあ、今後政府においてもですね、まあ、どんどん立地を進めていくものとまあ理解をしています。まあ、その中でやはり先ほども言いましたけれども、まあ競争に勝つためにはですね、やっぱ内製化していく、まあ、国内産であるということが、まあ、非常に重要な要素に、まあ、一つはなろうかと思っております。まあ、そういう意味では、まあ、私どもが非常に得意としているその、まあ発電のところといいますか、のところとですね、それと、まあ、羽とかですね、まあ、そういったポールとかそういったところの技術を持っているところ等とですね、やはり競争力のあるところとですね、協業をしながらですね、競争力を維持していくことが、まあ、ポイントになってくるんじゃないかというふうに思っておりますので、まあ、お互いに、まあ、強いところを寄り合いながらですね、競争力を維持していくということが、まあ、ポイントになる。まあ、マーケットの方はおそらく、まあ、相当、まあ、拡大をしていくだろうというふうに考えております。
フォローアップなんですけど、今のところではその羽のところまで自分たちでやろうというわけではなくて、まあ、そこについてはその協業もありうべしということで理解で正しいんでしょうか。
はい、まだ最終的に全て決めているわけではないんですけども、基本的にはそういうご理解でよろしいかと思います。なんか
鴨
君の方でコメントがあれば。
はい、いくつかその風力発電でも部分がありまして、おっしゃるように羽根ですとかポールですとか軸受けですとか、まあ、そういう部分と、あるいはその発電の部分、それから変電の部分、まあ、洋上風力になりますとかなり送電の長さも長くなりますので、その受変電の部分含めてですね、さまざまな要素があります。でその中でですね、我々が強みを出せるところを内製化して、まあ、世界で、実績のあるものは、十分にその活用してという考え方で、今進めようとしております。
ということは今までのその太陽光発電でやられていたようなビジネスモデルに近いというようなイメージを持てばいいんでしょうか。
おっしゃる通りです。
ありがとうございました。2つ目は今期の業績についての質問です。上期においては緊急対策効果で162億円が出たと。で、まあ、緊急対策効果といってもこれはちょっと想像なんですけれども、この環境下で出張費が少なかったとか、オフィスでのそのコストがかからなかったなどというものが結構な量があると思ってまして、そうすると下期にもこの効果っていうのは実はまあ緊急対策効果と呼ぶかどうかわからないですけど、そのような効果が出るんじゃないかというふうに思います。その一方で決算説明の方のプレゼンテーションの25ページのところには緊急対策効果というものが どこに含まれているんだろうかというところで、紙機に発生した部分についてもなんか含まれてないようにも見えるんですけれども、そこについてはどのように理解すればいいのでしょうか。
はい、緊急対策というのはですね、まあ、基本的にスペンドだったりですね、まあ、そういったものが、まあ中心になるわけでありますけれども、私の認識はですね、まあ、東芝のまだ固定費というのは、まあ、随分下がりました。限界利益率も 4%、5% 近く、まあ、上げましたけれども、まだまだやはりまあ、ベストプラクティスからすると、まだ足りないなというふうに思っておりますので、まあ、これ緊急対策というふうには書きましたけれども、まあ、ある意味これを、まあ、なんでリバウンドさせることはないというふうに考えていただければよろしいかと思います。まあ、これはまずベースになって、まあ、考え方としては、まあ、さらにですね、深掘りをしていかないと、まあ、我々が目指すところのですね、ベストプラクティス企業に追いつけないということですので、ある意味こう緊急対策で予定以上にやりましたけれども、これはまあベース化するというふうに考えていただければいいと思います。
はい、ありがとうございます。すみません、ちょっとそこのところは理解したつもりではあるんですけれども、それがその決算説明プレゼンテーションのところではそのベース化するところの議論もありますけれども、年間の計画の中ではどのように2200億円のコア営業利益もしくは1100億円の営業利益計画のところで25ページのウォーターフォールチャートでは含まれているのでしょうか。
はい、よろしいでしょうか。まあ、今回決算で見通しを立てるのにあたってはですね、もちろん通常のスペンドみたいなものもありますが、中には研究開発費が紙機で使うことができずに遅れてしまっている、下機で帳尻合わせたいというような内容もあったもんですから、もちろんその車谷が申し上げるようにベースとして下げていくということは目指しながらも、一旦その決算予想としてはですね、緊急対策効果はですね、一旦そのある程度下期にですね戻されるという前提での決算予想ということになっております。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして SMBC 日興証券吉住様、ご質問をお願いいたします。
SMBC 日興証券吉住でございます。聞こえておりますでしょうか。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。では3問、お願いいたします。ネクストプランの市場について、2問と、あと決算について1問、いずれも数字の確認をさせていただければと思います。まず1問目は、ネクストプランの方の資料ですね、25ページ目と、あとは27ページ目にはロイク出していただいてまして、例えば20エンドで、まあ、見込みですけどもロイク 6%、 前者でですね 6% ということに対して、27ページ目のこう新セグメントですと、こういずれもですね、かなり 6% をこう上回るようなロイクになっています。でこれはその、何でしょう、セグメント、どういう、こう計算方法の差によって出ているのかというところを教えていただけないでしょうか。27ページ目もコロナ影響等は含んでいるということですので、あまりこう計算の仕方に差はないように思いますので、そこを1点目、お尋ねしたいのと、あと資本コストですね、今後今どのように見られていて、それを今後どの程度まで下げていくという、このプランによってですね、資本コストをどの程度下げていくというふうに思われているのか、もし定量的なイメージありましたら合わせてお願いいたします。1点目です。
よろしいですかね。はい、ではお答えします。まずロイクですけれども、27ページのですね、セグメント別の中にはいわゆる、インベステッドキャピタルの方の計算としてですね、それぞれの事業で使っているものだけを算定しています。一方で全社でロイックを計算するときにはですね、例えばキオクシア株のような全社として持っているけれども各事業で活用していないという資産が分母に入ってまいります。一方で分子の方はですね、各事業の、税引き後利益というものはございますが、それ以外に一部本社費が本社としてかかっているものがございます。分子分母がそういう形ですので、それを勘案した結果ですね、総合すると 6% になっていると。 ただ事業別に見るとインフラサービスは非常に高く26、インフラシステムも9、デバイスプロダクトも9ということになっておりまして、まあ、そういう意味では一部その事業に使われていない資産の部分ということになります。それから資本コストをどう下げていくかということですが、現在ほぼほぼ無借金という形になっております。これについてはですね、先ほど車谷の説明にもありましたが、25年までの間に自己資本がどこまで積み上がるのかということ、それから回答等の半減がどのぐらい行われるのかということ、それから先ほどのですね、もう今決まっている設備投資等の設備投資等のその資金というのを見た上で、それ以外のところを賄うためにお金を借りていくということになります。で、これにつきましてはですね、いつというふうに決めているわけではないんですが、25年までの間にというのが今の考え方ということになっております。規模感といたしましては、先ほど申し上げた、デッドエクイティで 30%、デッドイービッターで 100% というのを目線としております。
わかりました、ありがとうございます。2点目が、先ほどの方ご質問あったんですけども、57ページ目のキャピタルアロケーションの、ところで、今後5年間のですね、キャピタルアロケーション、金額規模、全体の金額規模とですね、あと、こちらに挙げていただいた配当、設備投資、戦略投資のなんかこう内訳のイメージとかもですね、あれば教えていただけないでしょうか。特に過去5年間と比べて金額的に偏差が出てくるところを実践的にですね、お伺いできればと思います。これが2点目です。
はい、こちらはですね、なかなかこう数字がバチッと開示できればここに書いてもよかったんですけども、他社さんの例でもですね、そこまではっきり、なかなかやっぱり書けないというところで、ございました。資産の売却についてはですね、基本的にはキオクシアの株等が、皆さんも想定されるのではないかというふうに思いますので、こちらの方を今想定される、価格から推定すればですね、皆さんの方でも十分に推定値が出せるんじゃないかというふうに思います。でまた負債の調達については今さっき申し上げましたように、100% の、デッドビッターということになりますと、5000億6000億といった数字は十分に調達可能ということになりますので、優に2兆円は十分に超えるですね、原資に、なるというふうに、考えていただいていいんじゃないかと思います。それに対して、設備投資は7兆で、一応、決めておりますので、配当もですね、この配当成功 30% でですね、推移をしていきますと、どのぐらい その、実際の配当額になるのかというのもですね、これは私どもの方では出しておりませんけれども、それほど計算するのは難しくないんじゃないかと思いますので、ここは計算を、していただくとですね、残ったところが戦略投資というところになろうかと思いますので、戦略投資の額についてもかなり大きな金額が想定されるということになります。ですから、この戦略投資については、なんて言いますか、バックを十分超えて IRR を十分にですね、クリアをできて、東芝の成長にとって非常にこう、良いものというものであればですね、積極的にやっていこうというふうに思っておりますし、適正な資本を十分に今、超えてですね、安定的に超えてエクセスキャッシュが生じるということになってまいりますと、かつ投資に対してなかなか難しいということになりますと、自己株またも含むですね、株主還元に回していくということが考えられるということを示しているということでございます。
わかりました、ありがとうございます。最後3点目は決算資料の方でですね、全体的なところではあるんですが、例えば18ページ目デバイス&ストレージソリューションの内訳出していただいてまして、すみません、ちょっと今更になってしまうんですが、
上期 のギャップベースの数字とコアベースと出されていてですね、で、その、全動作コアベースということで例えば、半導体にしてもハードディスクドライブにしても増収というような書き方になっています。で、この出し方というのはどのように、管理されているのか、どのように算出出されているのかというところをお伺いできればと思うんですけども、実績としては、上期のギャップベースの数字になると思いますので、売上としてはこの金額が正しくて、ただ、御社の方で推計した、影響を戻すと この売上で、そうすると、コアベースは増収でしたというふうにおっしゃっているという理解でよろしいんでしょうか。
はい、もともとですね、COVID影響額っていうのを算定する際に、ハードディスクにしても半導体にしてもですね、ある程度お客さんからの 最終発注ではないにしてもですね、発注見込みというものが、少し長めのレンジでいただけるような、ビジネスでもあります。ですのでそれをですね、一旦のその、予算段階から、いわゆるその売上のその見込みを立てるところまで使っておりました。ここをベースにですね、COVID影響がどのぐらいあったのかというのを算定したのがこの上期の数字でして、そういった意味ではですね、コアベースと上期の差というのはもともとその期初のタイミングで、もともとお客様からですね、引き合いをいただいていた数字がどうずれてきたかということが算定根拠ということになります。
言いました。確認ですけど、そうしますと期中にお客さんの方で需要の変動というところはもうコロナ影響に全部含まれてしまっているということでよろしいんですか。
そういう意味ではですね、期初想定できたものはそこで算定しておりまして、一方で先ほどファーウェイの話をいたしましたが、期初から以降起きている新しい事象についてはですね、別の影響として、この中の、つまりコアの中に含んでいるということになります。ですので先ほどコアとして売上が、落ちる見込みですというものを、出させていただいているということになります。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。すみません、数字の訂正でございます。先ほど21年度から25年の設備投資7兆円と申し上げてしまいましたが、7000億円、57ページにございましたので7000億円でございますので、よろしくお願いいたします。続きまして、UBS 証券安井様、ご質問をお願いいたします。
ありがとうございます。UBS 証券の安井でございます。質問は私3点ございます。まず1点目は、エネルギーのところで、T&D、系統配電のところが、結構伸びるというお話がございました。で、ここで、送電と配電、あと配電の分野が、やはり注目されると思いますが、どの分野で、今後拡大を想定されているかっていうのを、1点目確認させてください。で、2つ目はですね、M&A の、効果は売上高で2300億円と、明示いただいております。変動要因がある中で売上高の、企業額を出されるというのは結構珍しいかと思いますので、これを売上高で、想定されている背景、何かしら見えているものがあるかどうかというのを確認させてください。で、最後、3点目ですけれども、LSI 事業部の新規開発からも、撤退ということで、これまでもずっとモニタリングということで、おっしゃってましたけれども、今回この撤退に至った決断の至るプロセスで、どういう意思決定があって、撤退という大きい決断をされたかどうか、この意思決定のプロセスをですね、できる範囲で、ご回答いただければ、助かります。以上でございます。
はい、まず送配電のところでございますが、系統と我々が申し上げているのはどちらかというと送電の方でして、もちろん今後そのグリッドというのが進んでいくとですね、その配電のところでも大きなその投資が発生すると思っております。我々としてはただ我々の強みがあるのがですね、送電分野であるということもありまして、ここについてですね、例えば電力間の融通であったり、あるいは再生可能エネルギーの発電をしている場所とですね、需要値が違うということを埋める送電であったり、またはそこのですね、需給を調整するためのバランシングのための投資であったりというようなものがですね、まず進むというふうに考えております。配電の方ももちろん進むとは思いますが、 こちらについてはですね、まだここでこうという確実な線というのは、まだそこまで計算できるところに我々としては至っていないというところがあります。それから M&A についてでございますが、こちらについてはですね、もちろんその一件数百億、一千億というものもなくはないんですが、基本的な考え方としてはプログラマティック M&A としてですね、小粒のものを選んでいって周辺領域を広げていくという考え方をしております。その中でこの1年間各事業部が M&A の候補先というのをリストアップをしておりまして、その中で実現の確率等々も勘案してですね、ある程度このぐらいは計画の中に織り込んでもいいのではないかと、これは固有名詞が決まっているということではなくてですね、確率としてこのぐらいをアプローチして、このぐらいを M&A の実現につなげていくという意味で組み込んでいるものでございます。LS、 あと LSI でございますが、こちらについてはですね、昨年度一旦の構造改革というのを行って、その後経過を見たというのが今年の状況でございますが、今年再度ですね、その事業計画を先まで含めて引き直したところですね、やはりなかなかシステム LSI という分野で勝っていくのも難しいという結論に達しました。一方でですね、アナログですとか、あるいはディスクリート、といった分野、特にパワーデバイス関係はですね、非常に強みがあるということで、むしろそのシステム LSI のところをですね、新規の受注を落としたとしても、半導体事業としてはトータルとして伸ばしどころがあるという結論に達してですね、今期結論を出したということでございます。
はい、システム LSI は、そういうことなんですけど、やはり先端の LSI というのは汎用性が非常になくてですね、研究開発費が非常に高度なものということで、カスタマイズされたようなものになりますので、なかなか展開力がないということでございまして、いろいろ検討はしたんですけれども、やはり今後その高い収益性を出して、ロイックを非常に高く維持していくというストーリーの中ではですね、なかなかこの事業に投資を継続していくというのは難しかろうというのが判断としてあったということであります。一方この19ページですかね、私のスライドの19ページにも書いてありますけれども、もうすでに開発済みのものがかなりたくさんございまして、これを撤退という形にしてもですね、先端 LSI のですね、売上自体はですね、今後ともですね、一定程度維持できるということでございまして、当面の業績に対するネガティブな影響はそれほど大きくないということは申し添えておきます。